この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院のほんなら、どうも大和接骨院院長杉です。
どうもポッドキャスター兼患者の徳松剛です。
はいはい。
ということで、この番組ですね、高校時代の同級生である私と、杉がですね、高校の時やっていた漫画の貸し借りをアラフィフになった今、もう一回やってみようと。
アラフィフですよ、もう。
アラフィフですよ。まあけどね、学生時代とは違いまして、その借りる漫画は今、杉が経営する、大和接骨院の本棚からお借りするという形でやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とか、堅苦しいね、
今日。いや、まあね、ついに。はい。アタックシンドローム類の回ということで、
はい。いや、違う。じゃあ、間違って。
待ちに待った。
いや、違うって。
そうですか。
それも、ゆくゆくはやりたいんですけど、食らっちゃったわけね。ルイ君、ルイ君に。
食らっちゃったというか、ああ、そうですか。いや、違うんですね。
今日は違います。
ああ、うん。いや、まあ、けどね、やっぱりいつも思うんですけれど、はい、やっぱり杉が貸してくれる漫画って、
はいはい、
いい意味でですけど、絶対自分で買わない漫画が、もう高校時代から、
買えよ
高校時代からそうだったんですね。
うん。
ほんとなんかもっとワンピースとかね、そういうの貸し借りしたかったんですけども、和の字も、出てこない
感じ。ワンピースはワンピースで持ってるんですけどね。
あ、そうなんですね。
だけど、
ワンピース持ってるんですか？
持ってる。だけど止まってる途中で。
あ、そうですか。もう、なん
だろう。ドレスローザぐらいで止まってる。コミック集めるのは。
あ、そうですか。全然ワンピースの影が過ぎから全く見えないんですけれど。だそういう部分ではね、やっぱりそのなんだろうな、うん。いろんな角度からやっぱ食らいますね。
食らった。
まあ、さっき言ったアタックシンドローム類はかなりダメージを食らったんですけれど。
ダメージなの衝撃ですか、
いろいろ。まあ、今回も、うん、まあ、最初からね、うん、この番組始まって最初から、いろいろ食らっている作者の作品でございますが、はい、じゃあ、はい、次、今回の作品、紹介お願いします。
いよいよやれることになりました。
あ、
もうありがとうございますしか言えない。接骨院の本棚、第65冊目。
はい。
山口孝之先生で、
うん、
もう激高仮面。
あ、
来たよ、これ。
すごいですね。
これ
杉先生がいいのか悪いのか変なテンションで。
もうハイボルテージですよ。
あ、そうですか。まあ、山口孝之先生といえば、もうこの番組の第1回、しぐるいの作者でして、
はい、
その後も、
はい、覚悟のすすめ、
覚悟のすすめ、
エグゾスからゼロ、
ゼロ、
F の7人と、
あ、そうですよね。
全作品やらせてもらってます。
そうか。
万有引力まだやってないけど、悟空道と。はい。
はい。
はい、まあ、ゆくゆくはやりたいなと思ってます。
ああ、なるほど、はい。まあ、そういう意味では、まあ、山口孝之先生の現在も連載中の、
そうですね。
ま
あ、現在、
最新作ということですね。
最新作ですね。ビッグコミックスペリオールで、ナウですね。現在中。めちゃくちゃ面白いですね。ま
あ、本当に山口孝之先生の覚悟の勧めは、
はい、
僕がだから高1の時
ですから、そうそうそう、
貸したんです
よね。はい、
まあ、言ったら30年前、
そう、
僕に、そのトラウマを与えてから。
トラウマ与えたかな、
うん、で、その、大人になって、40代になってから、
もう一回
、うん、もう一回読めと、言われて、うん、やっぱりその、あと10年くれと。あと10年経ったら、なんかわかる気がするっていうことを言って、まあ、10年はまだ経ってないんですが、今回のね、激高仮面は、今までの作品の中で一番
分かった。
分かりやすかったです。
覚悟完了できた？
いや、だからそういうこと言われると、覚悟は、進められても、覚悟は決まってないんですけれど。
ね、激高仮面読んだら覚悟完了もできるよ。
あ、そうなんですか。まあまあまあ、だからまあ僕の感想としては、まあ、読みやすいって言うとね、あれですけれど。
現代劇ですからね、今回は。
そうなんですよね。
そうなんですよ。今まで山口孝之先生の先生はね、時代、作品は時代劇だったり。
だったり、まあちょっと世紀末っぽかったりとか。
世紀末世界だったりするんで。
まあ、現代劇。
現代劇ですね。
ね。だからまあ、 ギリギリやろうと思えば、あの、朝ドラとかにもできる
よう。朝ドラは無理だけど、ぜひネットフリックスとかでね、あの、実写化してほしいですけど、実写化アニメ化はもうめっちゃ着物ですけどね、本当に。
うん、じゃあ、まあちょっと、まずね、軽く作品の、はい、まあ説明というか内容から入りましょうか。ちょっとやっぱり、なんて言うんでしょうね、もう、やっぱり山口孝之先生の作品って、その、内容とか以前の熱量の問題な気が僕はしてるので、
はい、まあまあそうなんですけど、今回でもストーリー丁寧にねちょっと説明していこうかなと。聞いてる人がやっぱり僕ねバズらせたいんですよ、激高感。
ああなるほど、本当に、
うん、本当にこう
読みたくなるように
プレゼンしていきたい。プレゼンというかもうこの回を盛り上げていきたい、まあ、
プレゼンですよ、
う
ん、はい。
そうですね。まあまあじゃあ主人公はねまずね実相寺、元谷っていう、まあ、男性なんですよね。
そう、
29歳。
29歳。
うん、職業、何ですか？
職業は何なんですかね。
アルバイトです。
アルバイトですね。
そう。だからまあ、はいはい、正社員ではない、ね。
正社員ではない。
まあ、29歳でフリーターって別に珍しいことじゃないですけどね。
まあ、最近のね、うん、時代ではね。まあ、ちなみに僕はね、あの46歳フリーターですけれど。はい。まあ、純度の高いフリーターですけれど。
もう、バジュン水培養だ。
はい、はい。まあ、まあ、まあ、そこはちょっと僕も、実相寺さんと重なる部分はありました。はい。
まあ、アルバイトで生計立ってるんですよね。
なるほど。
しかもアルバイトがなかなか独特で。
うん。
ムードモデルだったり、
あの
プラモデルのガレージキットってちょっとすごい作るのが難しい、あのプラモデルの制作代行とかやってる、
ね。はいはい、うん、そうですね。あれはだからなんか個人経営みたいな感じですよね。
そうですね。
はいはい、
まあ。あとはなんかオリジナルのプラも作ったりして、コミケで、
ね、
売ったり
してるんですよ。結構ね、人気で売れてたりしますから、ね。
そうそうそう。高いけどね。
はい、高いですけれど。
そう。
ほうほう
で活動してるんですよね。
はい。
で物語はね、うん、実相寺音也が、
はい、
大学のサークルの友人のお通夜に行くところから始まるんですよ。
そうだそうだ、そうですね。はい、
忘れてる？
いやいや、忘れてないです。
で、まあ、で、その所属してたサークルっていうのが、
はい、
何だと思いますか？
いやいやいや、まあまあまあ。
気持ちいいかな。
いやいや、いいですよ。別に僕に聞かなくても。
はい、ああ、わかりました。
はい。
特備研っていう研究、あの、サークルなんですよ。
まあ大体どこの学校でもある。
あるかな？特備研入りたいわ。
特備研。
そう。
どういう字書くんですか？
まあ、特別の特に、美しい研究。
はい、ああ、美しい。
まあ、何の略かって、まあ略なんですけど、はいはい、特撮美術研究、研究会の略なんですよね。
はい。特撮。
そう。特撮っていうのは、ですね、現実にないものを、そこにあるかのように表現する撮影方法っていうか、まあ、例えば、ウルトラマンってね。
わかりやすく言うと、みんな馴染みがあるのは、
ね。ウルトラマンとかって身長 ?20 メートルとか、まあ、めちゃくちゃでかいけど、ね、ビルより大きいけど、
そこにジオラマを作って、
まあ、実際
人を立たせることによって、
そうそう、まあ、その大きい、ね、人間がいるっていう、かのように見せる技術が特撮なんです
よ。ゴジラとかそうですね。
そうですね。それが特撮っていうんですけど、
なるほど。
その特撮に用いられる造形ですよね。まあ、だからウルトラマンの着ぐるみとか、怪獣の着ぐるみとか、まあ、例えばまあ、光線銃のその元となる銃の造形とかが、特撮美術っていうらしいですよ。
ああ、なるほど。
僕も初めて激高カメヨンで知ったんですけど。
じゃあそういうものを作るサークルなんですね、大学の。
そうそうそう。
そう。だいぶ、なんかそうですね。なんか、夏は、あの、軽井沢でテニスっていう感じのサークルではない
。サークルじゃないです
ではなさそうですね。
その、お通夜に行った、その亡くなった方が、
はい、
年はためなんですけど、
うん、
実相寺は、1年浪人してるんで、
はい、
まあ、1学年、学年としては先輩になる、まあ、桐藤秋則っていう、その特備研を作った創設者なんですよ。
なるほど。
創設者のお通夜に行くとこから物語が始まるんですよ。
なるほど。じゃあ亡くなっちゃってるんですね、創設者はすでに。
そう、亡くなってるお通夜で。なんで亡くなったのかとかもちょっとよくまだ分かってないんですけど。
まだそこは、はい。
で、まあ、お通夜、で、お通夜にそのサークルのね、仲間たちが来て。
うん、
で、ここで面白いのが、
はい、
実相寺音也は、
はい、
あの、めちゃくちゃコミュ障なんですよ。
そうですね。そう。
めちゃくちゃコミュ障だから、事前に、人と、うんうん、人との会話を、
はいはい、
シミュレーションするんですよ、ね。
なるほど。
自分家でなんかブツブツ言ってるんですよ。
はいはいはい。
なんか、
久しぶりだな、
久しぶりだな、5年ぶりだな、中野、みたいな。
ああ。
で、あとはなんか、割り、なんか、お前らと話してると、キリ投手が帰ってくるみたいだな、いろいろ言ってたりして、
ね。相手の帰ってくる返事も想定したりとかしてね。
で、バッチリそのセリフがハマったりするんですよ、めっちゃ。
なるほどね。まあ今、あの、杉がね、はい、あの、コミュ障っていうね、はい、だから、そういうシミュレーションしてるっていうふうに、はい、 おっしゃりましたけれど、はいはい、さっき僕フリーターで重なってるって言いましたけれど、ちなみにこの部分もちょっと重なりました。
え、そうなの？
僕意外にそういうこと、
シミュレーション
とかする方です。
会話のシミュレーションするんだ。
あります、もうなんならそのバイトに出勤した入れ替わりの人との会話のシミュレーションとか結構して出勤したりするタイプ。
徳掃除さんですか？
徳掃除さん。
徳掃除。
竹谷じゃないです、うん。はい。だから今のとこもうすでに2ポイント。
シンクロしてる。
シンクロしてるんですよ。なるほど。はい。
で、まぁ、で、切り通しの遺言があって。
ルフィとは1個も、ルフィとはシンクロしないのになんか、スギが貸してくる漫画とはなぜかちょっとシンクロ部分がありまして。はいはいはい。あ、
で、切り通しのね、そのお通夜が無事に終わって、で、切り通しの遺言があると。
お
う。うん。それを実行しないといけないサークルのメンバー。
おお、なるほど、う
ん。何かっていうと、うん、まあその激光服っていう服があって、
これ漫画のタイトルね。
うん、そうそう、激光仮面の激光服。
激光服。
だからそういうまだね、その物語がね、序盤全容が全然わからないから、
はい、
何漫画か、ま、全くわからないんですけど、うん、そういうなんかキーワードがすごい。
そうですね。中二病的なプレゼンしていかないとダメですよ。
そうそうそう。中二病的なキーワードが、
わかんないって言っちゃダメですよ。
そうそう、キーワードが。盛り込まれてるんですよ。なんだこれはっていう、
はい。
でもね、ちゃんと解説に出てくるんですよ。
なるほど。
あと、まあ、激光服っていう言葉とか使ってるけど、
回収されていくんですね。
そうそう。僕たちは別にヒーローってわけでもないし、みたいなこと書いてあるんですよね。
まあ、とにかく遺言で激光服を、
裁断してくれ。
裁断してくれ。まあ、処分してくれってことですね。
そうそうそう。
はい、はい、
うん。で、それを処分するために、実相寺音も、激光服を着るんですよね。はい、
なるほど、うん。みんなじゃあ、激光服を持ってるんですよね。あ、だからまあ言ったら、サークルのメンバーが全員で5人かな
?5人
ですよね。だからまあ、わかりやすくイメージすると、ちょっとなんかゴレンジャーみたいな。
いや、違う、徳ちゃん。ゴレンジャーではない。
わかりやすく言うと、ゴレンジャーみたいな。
いや、違うんだわ。全然違う。
いやだから。ここもね、僕、ちょっと今回、この山内隆明先生に触れて、ちょっとなんか感じた部分ですね。今の下りもそうです。わかりやすく僕は。
山口隆明先生は多分ね、レンジャー系はあんまお好きではない。僕の考察ですけど、なんてかっていうと、5対1で怪人をボコるっていうのは、山口先生の美学に、そう、美学に反する。
なるほど。
弱い者いじめになっちゃう。
あ、じゃあそこは、僕はどんだけ分かりやすくと言っても。
ダメ、ゴレンジャーではない。
たまたま5人なだけで。
そう、そう。
レンジャーものでは全くないと。
ない。
すいません。
違う、いいな。
分かりやすく言うと、はい、仮面ライダーが5人いますと。ま
あ、仮面ライダー、ウルトラマン、そういう感じで、月光仮面とそういう感じです。いやいや、
仮面ライダーとウルトラマンはつるまないだろ、
いや、つるんでる
んだよ。あの身長差で。
つるんでるんだよ。
まあまあまあ。
まあ、ほんで、月光、ね、まあその、で、話はね、ちょっと、時間軸じ、漫画の時間軸とはちょっと別にちょっと説明していくんですけど、はい、まあ結局激光服は何かっていうのは、まあ結局サークル、特美研っていうサークルに、実相寺がちょっと出会ったところからちょっと話したいんですけど、そう、まあ一浪してね、そう、一浪して大学入った実相寺は、はい、こうね、新刊コンパとか、僕も大学ちょっと大学生やってないんで、専門学生だったんで、最初の時、柔道制服、はいはいはい、制服師の大学行ったことないんですけど、
まあ、ちょっと雰囲気はね、違います
よ
ね。
そう、なんか春とかね、めちゃくちゃサークルに勧誘するんですよね、
みんな
ね。
まあ、なんかイメージありますね。
そう。で、めちゃ華やかな中、
はい、
めっちゃ着ぐるみ着たやつが、
あ、
特美研って書いた、
ね、なるほど、
こうサークルの縦看板があるところで、
はいはい、
めっちゃ着ぐるみ着ながら、もうスマホいじってるんですよ。
なるほど、その積極的に声かけるんではなく、
そう。そう。で、めっちゃね、周りにか群がってるんですけど、人が。
はい。
わ、可愛い、怪獣可愛いとか、私、ヒーローもの好きでした、みたいな、めちゃくちゃ勇気と希望もらったんですよ、ってけど、ガン無視して、ガン無視してスマホずっといじってる。
なるほど、はい。
で、実相寺が、
うん、
おーっとなって、
はい、
ガン無視してんな、と思って、善良な、その、ね、特撮好きの人たちを、
はい。
で、話しかけるんですよ。
はい。
それ、仮面バイパーの、敵組織パンドラの幹部のゼノパドンっすよね、つって。
叱ると
、やっと実装時の方見て、
はい、んと、
なんかそう、なんか特撮のレトロが分かるね、みたいな。
はい、ああ、ようやくちょっとその携帯が目を離して。
分かるな、金髪くん、つって。金髪だったんですけど、はい、その実装時は。
実装時くんね、
そう、はい。で、そこから、 激あの特備検討実装時のね、
なるほど、出会いが、
出会いが始まるんですよ。
始まると、あ
で同じように実装時とその、うん、実装時みたいな特撮好きの、
まあそうですね、
実装時は特撮好きなんで、
あの要するにそのミーハーじゃない、
そう、
うん、
が4人集まって、はい、だからキリトウ氏と合わせて5人か、
5人
が特備犬 の, その物質っていうか、はい、ところで、うん、まあ、特備犬のプレゼンするんですよ、キリトウ氏が。
はいはいはいはい、
なんか特撮っていうのは、うん、本当にないものをこうあるように見せる技術なんだよね。
はい、
でなんかその科学者とかは、うん、例えば実際ウルトラマンがいてもなんか内臓の重さで潰れちゃうとか、
あ、体重ありますよね。なんかあの巨大ロボに乗ったらあの車酔いどこじゃ済まないみたいな、
まあ、そういうのは、ね、そういうのはナンセンスだと、全く。
なるほど。うん、
でか、じゃあその科学者は
特技権的に考えると、
そう、もうナンセンス。
ナンセンス。
そう、じゃあそういう科学者は、うん、あのじゃあエジプトの遺跡に行って、うん、スフィンクスってあるじゃないですか。
はいはい、はい。
スフィンクスってね、顔が人間、体がライオン
の
ね、
ライオンの、うん、
まあ、はい、その想像上の、うん、まあまあモンスターなんですけど、
まあ、そうですね、はい。
じゃあ壮大なスフィンクスの像を見ても、
はい、
もうこんなんいないよ、インチキだって。言っちゃうのは全くもってナンセンス、うん、
ね、あ、なるほど、
そう、あ、昔の人の思いとか恐れが、はい、ああいう形になってるんだ、うん、造形でね、
なるほどね、
そう、
はいはいはい、
だからそのぐらい、その時代から、うん、特備ってものは人間に受け継がれてるっていう、
あ、なるほど、じゃあ、まあ、まあ
こういうそういう哲学を持ってるんです
よ、いたらのスフィンクスも特備だと、
特備だ、そう、特備なんですよ、
なるほど、熱く語るわけですね、
そうそう、で、はい、まあさらに遡ると、うん、まあ、古代の人は、はい、なんか星と星のをつないで、
はい、
まあ、星座を作って、うん、まあ、いろんな神様とか、うん、まあ、その怪物とか、
うん、
でさらにそこから派生する物語を神話として受け継いできた
って
、
う
んうん、星をつなぐものなんですよ、
あ、いつ居酒屋行くんですか、ね、このサークル。
あ、まだ行かないかな。
いつ家行って言うんですか、このサークル。家行ってまだ行ってないですけど。あ、まあそういう話をね、語るわけですね。
で、それにめっちゃもう、シンクロっていうか、共感して、で、まあ激光服を作るっていう。激光服っていうのは結局その、
はいはい、
実際に、だから、ね、すごい科学力を持ってるわけじゃないけど、
うん、
まあ、なりだけヒーローの格好をしても戦えないじゃないですか、
うん、
だから例えばヒーローの格好をしてて、
はい、
服の素材をなんかレーザーアーマーみたいな、
はいはいはい、
まあ、防弾チョッキじゃないけど頑丈なやつにしたりとか、うん、まあ実際に戦えるような、
だから、まあ、言ってしまえばコスプレじゃねえぞってことですね、
そう、ただのコスプレじゃねえぞ俺らは、
はいはいはい、
って、う
ん、実用性がある、
実用性がある、
この激光服は。
そう、そういうことです。戦える。実際に戦える。
ああ、それがまた特備でもあると。
そう。はい、それが俺たち特備研
究会。これ、研究会じゃないと。
そう。
ああ、なるほどね。熱いサークルです
ね。サークルですね。
はいはいはい。
っていうところから物語が始まっていく。
なるほど。そういうことですよね。うん、いや、だからまあ、今の話で、まあ、大体物語の冒頭に関しては説明したんですけれど、やっぱり今の冒頭の部分でもなんかその聞いてる人の中で伝わってると思いますけれど、やっぱりね、熱いんですよ。まあこれはもう山内孝之先生の過去の作品を見てもやっぱりその熱さに圧倒されてしまうみたいな発言を僕はずっとしてきて、
そうですね、
で今回も同じく本当にまさに圧倒されて、で今回は現代劇だったので、はい、余計なんか分かりやすかったのが、
あ、はい、
なぜ僕が山口孝之先生をまだ完全に、まあ、理解なんておこがましいですし、まあ、受け入れきれてないのかというと、
うん、
やっぱりね、あのストイックなんですよ。
うん、
なんか、まあ、もちろん主人公の実相寺もストイックな人間、
ストイックだよね、めちゃくちゃ
ストイックなんですよ、うん、でまあもちろんそれは作者の山崎孝之先生を投影してる部分もあると思うんで、
だからでも若先生は、あ、山口先生は、
はい、
X で、
はい、
最近 X 始められたんですけど、ご氷に遊ばしたんですけど X で、
いやいやいや、ログインしただけでしょ。
で、は
い、
はい、自分のモデルは、百名絶郎ってキャラクターが後々出てくるんですけど、
はい、
自分がモデルだって言ってましたけど、ね。
ああ、そうなんですか。
はい。
いや、それはどういうキャラクターなんですか、
ね、まあ、変態ですね。
いや、変態だよ。いや、だからね、やっぱり、その、ストイックである、なんていうのだ、妥協を許さないっていう、だから要するに、曖昧さも、要するに、特備権という、
はい、
架空である、 って言うと、何でもありじゃんとか、想像だから自由じゃんではなく、
そうなんです。
その想像の中にリアルを追求するという、そこの、なんていうのかな、精密さが、やっぱり僕みたいに、なんかその、ちょっとこう、全部、人生も含めて曖昧にしてきた人間からすると、やっぱりなんかちょっと、山内孝之先生の作品を読んでるだけで叱られてるような
何言ってんの
いやいやいや、どっかそういうなんかストイックさを感じてたんだなっていうのは今回作品読んで一番感じた。
そういうことね、感想なわけね、それが。
やっぱりなんかその僕主人公の実相寺と重なる部分があるんですけれど、けどまあ全然違う人間だなと、まあ当然ですけどね。
いやいや、そこは職業一緒じゃん。
けどやっぱそこはなんか設定の甘さなのかなっていうのはすごく感じて。
自分の？
自分のです。はい。もちろん。はい。だからやっぱり今回でもそのディティールとか、うん、そのさっき出てきた激光服の、そのクオリティですよね、うん。学生がサークルで作る衣装なんですけれど、ものすごいクオリティなんですよね。
そう
ですね。こんなの作れる
っていう。しかもめちゃくちゃお金かけたりしてるんですよ。
そう。
バイトして、2年間バイトして資金貯めてとか。
だからやっぱり何でもここまで本気でやらないと、やっぱり本物にはなれないんだなっていうのは感じましたね。ま
あ、なれないにしろ本物に近づけないっていうのはあるかもしれないです。本物に近づけない。それは格闘技にしろね、何でも一緒ですよ。特技にしろ、格闘技にしろ、ダンスにしろ。
でなんかそのアタックシンドローム類っていう漫画があるんですけれど、あれ、はい、あれはなんかスピーカーとかなんか肩に背負ってて、あ、
そうですね、音で戦うっていう、ね、
音で戦うってやつで、はいはい、あ、これこのヒーローいいなって思ったんですけれど、はい、よく考えたら絶対両肩にスピーカーを装備することはできない
ので、そう、あのトモプーがあのその激光服のミカドビヒターのコスプレをしてる方がいて、はい、うん、X で、はい、これめちゃかっこいいって言ってやりたいって言って送ったら、はい、うん、自分はこっちやりたいって言ってあのアタックシンドモール類のあの画像を送ってくれたんですけど、
あれできない、
その下に、うん、このスピーカーめちゃくちゃ重いんだよ、
いや、そうですねまあけど、まあ、あれは想像の中だからね、うん、まあ、いいんですけれど、うん、だからまあリアルなんですよ。だからこのこんだけファンタジーな世界を描いてると見せかけて、やっぱりそのどこまで行っても山口孝之先生の作品ってそのリアルのその真に迫った危機みたいのが、やっぱりいつもなんか僕にとってはなんかすごいやられるんじゃないかっていう
真剣の切り合いですから、
そういうことです。
で、話はですね、
はい、
まあ、特備犬の話はちょっとここまでにして、
はい、
またちょっと、特備犬はね、実は、ちょっと廃部に追い込まれちゃうんですよ。
なるほど。
ある事件がきっかけに。
ある事件。
で、それがまあ、実相寺がずっとバイトしてる理由とかにもちょっと繋がるんですけど、
ね、はい、
まあ、ここはね、実際本当読んでもらいたい。なぜ廃部になったのか。
あ、そこは
なぜ実相寺がアルバイト、ずっと29歳フリーターなのか。
そこはネタバレなしで。
なしです。これはあんまりね、やっぱりね、ネタバレしない方がいい。
じゃあ代わりに僕がなぜずっとフリーターなのか喋った方がいいですかね。
いや、そこはそれのフリーターの理由はちょっと置いておきましょう。ああ、ここでは。
ああ、そうですか。
はい。
ちなみに理由はないんですけれど。はい。
そう。でね、あの、ただね、この世界において、
はい。
まあこの、特備犬みたいな、激光服みたいな作り込んだ、コスプレイヤーたちは多分すごい稀だと思うんですけど、
はいはい。
意外と、そのなんだろうな、ヒーローレイヤーって呼ばれる人たちが、結構その普通にいる世界線なんですよ。
なるほど。
だからなんか、宇宙刑事系のコスプレして、
うん、
商店街の警備員やったりとか、
あの、
デビルマンみたいなコスプレして、公園の清掃して、で、中止してきたヤンキーとかを制圧したりとかする、うん、
なるほどね、
存在が普通にいる世界線なんですよ。
まあ、けど実際にもいそうですもんね。
だからその辺のリアリティがすごいなと思ってる。いないけど実際、まあ、あんまり、
まあなんか世直し YouTuber みたいなのもなんか最近いたりするじゃないですか。
それがコスプレや、コスプレしてるみたいなね。
は
い、
なるほどね。
でもまああの、ね、カブライダーの格好してさ、バイク、うん、滑走してる人とかは実際いるから。
まあそう
です
。
うん。まあそれに近いのもあるのかなと思って。
なるほど。じゃあ、世直しというか、もう、むしろ世を乱してると思いますけど。
スピード違反で。
いや、わかんないですけれど。
切符切られちゃう
ね。
カメラ
の方が。まあまあまあまあまあ。まあけど、
そう。
その作中にはそういうね、うん、人たちも出てくると。はい、
そう。で、はい、その中の一人で、
うん。
その中の一人というか、まあその、相葉ゆひとっていうね、登場人物が出てくるんですよ。
おー、はいはい。
で、
はい、
こいつがまたなかなか徳ちゃんとまた被る部分がちょっとあると思うん
ですけど、これはもう過去から戻ってその現在の
現代の視点なんですけど、
部長が亡くなっちゃってる時間に戻ってるわけですね。
現代の話に戻って、はい、そう、あの相葉ゆうひとってキャラがいて、うん、普段はフードデリバリーしてるんですよね、うん、ウーバーイーツですよ、
ウーバーイーツですね。
はい、でその時にあのその時の俺は、うん、点だって、
あ、
社会において点だって言うんですよ。
なるほどね。
もう自虐的に、
はいはいはい、
こうスマホの上でこう動いて、ね、動いてこう
配達、まあウーバーイーツ頼んだ方は分かるかもしれないですけれど点でね、こうピピッと、ま、
そう
地図の中を動いてる点であると。
そうだけど時々、
はい、
激しくなるって言うんですよね。
え、
激しくなる、
激しくなる、
まあ、激なるって書いて、はいはい、激しく
時に、
はい、
デリバリー中にですか。
そうっす。あ、まあ、デリバリー中じゃないけど、はい、デリバリー終わった後。
終わった後、俺は激しくなる。
そう。おうほう、まあ、仮面バイパーっていうキャラクターがいて、はいはい、まあ、これ多分仮面ライダーモチーフのキャラクターなんですけど、はい、まあ、仮面ライダーバイパーのコスプレをして、
はい、
まあ、こう、世直しをしてるんですよ、相葉いう人は。
はいはいはい。
で、まあ、例えばさっき言った、商店街で、
はい、
警備してるやつとか、
うん、
コスプレイヤーとか、うん、結構忖度したりするんですよ。
ああ、なるほど、ね。
横着そうな、いや、マジ悪そうなやつとか。
に注意しなかったりとかね。
そうそうそう、
ああ、
うん、そしたら、
本当正義じゃねえと。
そうそうそう。そうしたら、とある老人が、うん、なんか君ヒーローの格好してるなら、そんな忖度しちゃダメだって言うんですよ。うん、
なるほど。ちゃんとは、うん、怖そうな人にも注意しなさいと。
そしたら、その宇宙刑事のコスプレしてるやつは、はい、まあ、連邦系っていうコスプレイヤーなんですけど、うん、なんか、言ってもわからない人には言わないんですよ、みたいなこと言って。
うん、
でもそれじゃダメだって言って、言うんですけど。
おじいちゃんね。
そう。で、うん、じゃああんたが注意してくださいよって言ったら、おじいさん注意しちゃうんですよ、その輩に。
あ、おー。
そしたらバーンって突き飛ばされちゃって。
はいはいはい、はい。
で、まぁ、あ、そしたらそこに偶然通りかかった相葉いう人が、
はい、
まあ大丈夫かい、じいさんみたいな感じで。
おー、なるほど。
で、大丈夫だ。私は、だからって言うんですよ。え？ってな、なんか、私はなんとかだからって言うんですよ。
なんか聞こえない。聞き取れなかったけど、私は、だからっつって。
そう。
は
い、で、まあ、じいさん解放して、
はい、
で、まあ、いろいろ自分の身の上とか、まあ、こういう仕事やってるんですよ。まあ、ただの点っすよ、みたいな感じで。
はいはいはい。
言ってたら、
はいはい、
家にね、
はい、
こう、あるものが、物が届くと届けるんですよね。
すごいじゃないですか。なんか、サラリーマン金太郎みたいな展開じゃないですか。なんか、会社の会長なんじゃないですか。
いや、あ、実は違うくって、
はい、
送られてきたものは、
はい、
その初代バイパーの、なんか、超レアものの、
はい、
もう本当、本物と見間違うべき、
はい、
本物っぽい、超レアな、普通に買うと何十万もする限定の仮面なんですよ。で、まあ、手紙が添えられて、手紙というか、はい、なんかメッセージカードみたいなやつが添えられてて、はい、で、自分の、若い、そのおじいさんの若い頃、だから、初代バイパーの、だから俳優だったんですよ。
ああ、なるほど。
行っちゃうと藤岡弘だったんですよ。
なるほど。行っちゃうとね。
行っちゃうと藤岡弘だったんですよ。そう。
なるほど。
んで、あのじいさん、バイパーだったんだってなって。
藤岡弘だったんだ。
そうそうそう。で、最初はその相葉ゆ
う
人も、世代的には、
美味しいコーヒー入れてくれて。
そうそう。世代的には、初代バイパーじゃないと。はい、ゼクーとか、なんか、そんだから、平成ライダーの多分世代なんですよね。
はいはい。
だけど、初代ライダー興味ねえから、売っちゃおうかって思ってたんですけど、
あ、はい、
じゃあこれは売れねえわってなって、
なんかね、
しかもあのじいさん、今でも、バイパーなんだって。あの時言ったのは、
はい、
立ち上がる時に言ったのは、
言ったのは
大丈夫、私はバイパーだから。
ああ、なるほど。私は昭和ライダーだからと。はい、
うん。で、これはなんか、すごい熱いものそれで受け継いで。
これはなんか運命的なものは感じますわね。
う
ん、
そうで、
は
い、まあ、バイパーのコスプレをして、仮面、まあ、最初被るだけなんですけど、
ああ。
まあ、その、突き飛ばした、
あ、突き飛ばしたじゃない、
その後に、その、連邦系ですよ、その、見て見ぬふりする、インチキヒーローレイヤーに、
なるほど。
めちゃくちゃ本気でドロップキックするんですよ。
なるほど。
バイパージャイロキックを。
点から、激しく、
変化
激しく変化して、
ドロップキックですよ。
なるほど。
ジャイロキックですよ。ライダーキックですよね、言っちゃうと。
はいはいはい、はい。
で、ぶちかまして。
で、
そしたら、まあ、最初はなんか、警察呼ばれるのかなと思ったら、
はいはい。
なんか、この世界線だと、なんか、レイヤー同士のバトルは、はい、なんかその、黙認じゃないけど、
あ、そうなんですか。
割となんかこう、まあ、ちょっと許容があるっていうか、
そうね、
通報とかされずに、むしろネットで、めっちゃバズったんですよね。
ああ、なるほど。
覆面パイパーが、連邦系に制裁を加えたみたいな感じで。そう。で、さらになんかあるのはなんかクライムファイターランキングっていうランキングがあって、
はいはいはいはい、
まあそのヒーローレイヤーのランキングがあってそこにランキング入りしたんですよ。
ああ、なるほどね。
ただの点だった相葉ゆう人は、
はいはい、
そのやっぱりこう
そこの紅葉を覚えるわけですね。
そうなんですよ。で、そこで、クライムファイターランキングに、はい、で、その、どんどん、上位に上がるために、はい、まあ、インチキ、インチキっていうか、中途半端なヒーローレイヤーをどんどん買っていくわけですよ。
なるほど。はい、はい、はい。
で、そのヒーロー、クライムファイターランキングの1位は、誰だと思いますか？
いや、まあ、まあ、それは当然ね、はい、主人公じゃないですか。
そうなんですよ。実装時、大戸屋なんですよ。
なるほど。
なぜ実装女とかが1位になれたのかとか、うん、まあ謎が残りますよね。
そうですね。実装寺さんもあれじゃないですか、アルバイトの途中にいろんなヒーローにドロップキックしてんじゃないですか。そう思いますけどね。
そこは、そこ思う。
もう。
そこは読んでください。いやいやいや
今回ネタバレ慎重っすね。
いやそう、ここね。で、アライバイ人と、まあ実装寺おとやは、まあ開講してくるんですけど、まあそこはね、マジね、ちょっと原作を読んでほしいんですよ、本当にね。
まあ、とりあえず、実装寺さんは、そのヒーローランキングで、はい、まあ、1位なんですね。
で、本人はそんなこと知らないし、
ああ。
そう。で、まあ、ちょっと一回会うんですよね。で、はいはい、俺と戦えって言うんですよ、ミカノビスターつって。はいはい、
うん。
言うけど、君の勝ちでいいよ、つって。勝てない、勝てない、つって。
なるほどね。
それちゃんと録画した、つって。じゃあ、
まあ、こうね。
もう勝負する気ないんですよ。
はいはい。まあ、深く関わらないように、あしらっちゃうんですけれど。
戦う力もないよ、つって。
なるほど。
で、1位でいいよ、つって。
じゃあ、その二人がどう交わっていくかっていうのは、はい、読んでください。
読んでくださいってマジで、本当に。はい。
今回ネタバレ慎重っすね。
慎重っすよ。はい。
いや、だから、なんかそういう、なんだろうな、現実、その、実装時は、もちろんそのいろんなね事件さっき言ってた事件とかの関係もあってまあおとなしくはしてたんですけれど
そうですね
はいやっぱりね僕最初の共感する部分としてやっぱりそのサークルのメンバー5人が最初はみんなその激光服を着て俺たちは激光戦士だと
激光仮面な
激光仮面だと言っていたその同級生たちが、やっぱりおのおの、まあ、みんな社会にちゃんと馴染んでた中で、
実装寺だけ
が、未だにその、なんだろうな、現実と、そのヒーローの世界の自分、ヒーローの世界じゃないですけど、まあ、もう一人の変身した自分との折り合いが完全についてない。で、まあ、ちょっとその、同級生からも、そろそろね、大人になりなよとか、もう、私、その、昔あった劇画Qちゃんを彷彿とさせるような。
ああ、
なんかさ、
劇画オバキューな。
劇画オバキューね。ちょっとQちゃん、そんなにご飯食べたら、ちょっと食費がとか、急に、急になんかリアリティのあること言われるみたいな、なんかそういう寂しさって、なんか
そう
なん
です
よ
ね。その、冒頭に話したね、おつやでも、まあ、みんなの激光服で、キリトシは送ってほしかったと思うんですけど、みんな服着ないって言うんですよ。
そうなんですよね。
悲しいですよね。
だから僕は、そういう部分で、その、激光仮面ではないんですけれど、はい、その、ポッドキャスト仮面として、その、ポッドキャストをまとうことによって、その、なんだろう、例えば、僕がね、やってる番組の人たち、家庭を持ってたりね、する人たちにも、その、今から徳松と遊んでくるわって言うと、遊ばせてくれないんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。
なんで？
いや、まあ、徳松だから。なんかまあ、言ったら、その、友達の嫁には評判が悪いでおなじみの徳松なんで、けど、徳松とポッドキャストしてくるわって言うと、ポッドキャストってよくわからないんで、なんか家出てこれるという、この技術で僕はなんとかこう今までこうポッドキャストをやってきたんですけど、最近ちょっとポッドキャストがっていうフレーズも市民権を得てきたんで。
まあね、アマゾンプライムとかでも聞けちゃうじゃないです
か。聞けちゃうんで、なんか浸透してきたんで、だんだん友達の嫁を騙せなくなってきたみたいなところがあるんですけど、だからやっぱりどっかで何かをまとうことによって、なんとかこう自分を保ってきたっていう。
仮面ですね、それ。
仮面なんですよ。だからそこが、その実装時も、まあ、もちろんその社会人としてというか社会の中では生きてるんですけれど、周りの、そのサークルの同窓生たちとはちょっとズレが 出てきてる表現とかもすごい切ないんですけど、けどこれもまた読んでほしいですけれど、そこも変わってきますので、また。
そうなんですよ。実相寺が巻き込んでくるんですよね。
まあ、実相寺が巻き込んでくるのか分からないですけど、まあ、そうですね。まあ、必然的な流れなんかもしれないです。
みんなやっぱ心にね、
みんなね、
激しい光を持ってるんですよね。
いや、だから僕最初ね、いや、もう、俺こんな重いもんもう着ねえよ、みたいな。
大人だから。大人だ
よ。もうそのヒーローごっこしてる年じゃないし、みたいになった時、もう本当にぐっと心が、なんか、苦しくなったんですけれど、やっぱりみんな持ってるんですよ。
そうですね。
心の中にヒーローをね。
そう。徳ちゃん、どういう昭和ヒーローが好きだった？
だから、これ僕ね、杉ともちろん同級生なので、僕らの時って本当に結構ヒーロー、うん、これ僕よく言うんですけど、ヒーロー不在の。
だつまり仮面ライダーが、スーパーワンで一回切れて、
スーパーワンで切れて、
ゼクロスもなんか中途半端だったし、
そうそうそうそうそう。
で、ブラックまでちょっと空いたんですよね。
で、ブラックの時にはね、確かもう小3か小4になってたんですよ。
でブラック好きだったんだわ。
うん、けど、正直、小3小4だともう仮面ライダーは、でもないんですよ。
まあ確かにね。うん、
だから、んでまあその後平成ライダーなので、だからそのちょうど、普通の人が仮面ライダーを見る期間に、仮面ライダーもウルトラマンもやってなかった世代なんですよ。まあ、あの、戦隊ものはやってましたけど、僕も戦隊ものはね、当時が卑怯だと思ってたんで、
本当？
嫌いなんですけれど、
本当？
だからまあそういう意味では、
本当に？
そういう意味でも、あ、ごめんなさい。あの、レンジャーものは僕のスタイルです。
他人数で
一人を
最低なやつだな。
僕のスタイルです。うん、はい。ちょうどあの番組も基本5番組でこう作って
るん
で。
ああ、なるほど。はい、意味わかんねえよ。
だから、うん、まあ、スーパーワンですね。
スーパーワンが好き。ああ、一緒一緒。でも、自分は結構ね、ギャバン好きだったんですよ。
ああ、ギャバンね。はい、
ギャバン。
はい
はい、かっこよかった。
振り向くなっていうね。
振り向くなだっけ、
はい、男なら振り向くな。
振り向くな。
はい。
なるほど。
ギャバンね。そう。けど僕、ギャバンで思い出すのは、
はいはいはい、
18か19ぐらいの時に、高校出て、たまたま誘われてやったバイトが、ヒーローショーのなんか、そういう演者みたいなバイトに行ったことがあって、で、まあ僕はあの、なんかその兵隊みたいなね、バイトなんで、
ショッカーだね。
ショッカーみたいなやつやったんですけど、で、そこの、なんかその時はまだあんまり分かってなかったですけれど、でまあ公園でなんかその盾の練習とかもしたんですけど。
あ、なんかやっとったな。はい、やっとったやっとった。
その事務所のバイト先の社長が今考えると、相当ギャバン好きだったと思うんですよ。なんか後ろにあのギャバンのおもちゃとかが、その面接の時後ろに見えて、あ、ギャバンだなんて思ったんですけど、その時今だったらもうむちゃくちゃそのバイト先の社長に、興味持つと思うし、うん、っていうか、ひょっとしたらあいつ実相寺だったかもしれないぐらいに、今だと思ってるんですけれど、今、あそこの社長どうなってんのかなとか、興味はありますね。あの人も絶対、だからそのまんま、会社作っちゃったノリの人だとは思います、
すごい
です
よね、
今思うとね。
まあ、激しい光に包まれてる人ですよね。
いや、だからそれを、そう呼ぶのかは知らないです。うん、激高ってことですか？
うん、
はいはい、激高にね、あ、じゃあ杉的にはギャバン、
ギャバン好きでしたね。あ、まあ、あとはまあ徳ちゃん同じくスーパーワンと
スーパーワン、
仮面ライダーブラック、
あ、うん、
仮面ライダーブラックのねファミコンがねディスクシステムであってね持ってたもんな。
いや、いいですね、なんか全部今の子たちに馴染みのないフレーズがディスクシステム、
ディスクシステムですよ。
あ、なるほどね。ほとんどの子供が持ってなかった。
そう、持ってたんですよ。ツインファミコンってやつも後々出るんですけど、ディスクシステム持ってたんで、ゼルダ、初代ゼルダをやってましたよ。
あ、はい、あ、そうですか。
難しいな。
だからその後もう僕はあの、龍騎とかですからね。なんかたまたま夜勤明けに、
あ、仮面ライダー龍騎。
仮面ライダー龍騎がやってて、なんか龍騎は、うん、なんかちょっと面白くて、
はい、
なんかたまに見てた思い出があります、ね。
へぇ、はい、まあでもね、お茶の間のお母さんたちを虜にするために結構ね、佐藤健だったり、
あ、そうそうそうそうそう、そう、
ね、そっからね、イケメン俳優を使って、
だからそっから変な話、親世代も巻き込んでどんどん人気になってきましたよね。だからどうなんでしょうね、その激高仮面の、まあ、作者、まあまあだから若先生ですよね。はい、若先生は 今の現代のライダー、はい、まあ、今、平成ライダーっていう言葉も古いですから、令和ライダーになるんですかね。
まあそうですね、令和ライダーですね、もう。
に対してどう思ってんのか
な。ああ、それ聞きたいですね。
聞きたいですね。だから僕のイメージだと、やっぱりちょっと CG 感が強いイメージがあるんですよ。ちゃんと見てないんでね。
作中でも言ってるんですよ、実装時が。多分これ、若先生の代弁じゃないかもしれないけど、だから、昭和の特撮には光と熱と音がなんか、うん、
あったと、
そうそう、あったみたいなこというセリフがあってリアルだったっていう、
はいはいはいはい、
その通りだなっ
ていう。なるほどね。だからそこが今
CG で何でも解決するんじゃなくて、まあね、こう本当頑張って爆薬とかね、その火薬とか、
まあまあまあ、だからよりね迫力のある演出にはなってるんですけれど、
う
ん
う
ん、
まあゲームですよあんな言っちゃうと。
まあ、どうなんだ、どう思ってんだろうなっていうの。
ゲームの何モニビジュアルなんか。
まあまあまあ、そうですね。
ファイナルファンタジーのあの、間に出てくるムービーと一緒
そうそう。だから、これって、なんかリアルの面白いところで、その、この前、動画で見ただけですけれど、もう僕この話好きで、用意しちゃって申し訳ないですけれど、ファイナルファンタジー7の、
はいはい。
リマスターみたいなやつが当然ね、
あ、ありますね、
今出てるんですけれど、
はい、ますからね、
あれ、本当不思議なんですけれど、あの、セブンの、一番僕らが最初に見た、
高校生の時のね、ポリゴンな。
丸い積み木と四角い積み木を組み合わせたような、
で、トゲトゲの、黄色いトゲトゲで髪の毛作ってな。
いや、もう、カクカクすぎるだろっていう、うん、あっちの方になぜか未来を感じて、
あ、言っとったね、それ。
なんか滑らかになってきゃなってくほど、逆に、なんていうのかな、未来を感じなくなるって、あれ不思議な現象だな。バーチャファイターはもちろんそうなんですけど。
バーチャファイターの正体ひどかったもんね、
今。いやいや、けど、いや、確実に、その衝撃っていう部分で言うと、だから僕はそのさっきの CG の話と一緒で、なんかそのリアルって、で、やっぱりその人間のその熱量みたい。いや、もちろん、今の CG にも熱量はあるんですけれど、うんうん、あくまでもなんでしょうね。だから、やっぱりその実装時も、なんかそういう部分ではすごいリアルを追求してて、まあ、その事件の部分がね、話せないんであれですけれど、
ね、
リアルを追求するがゆえの、悲惨な事件を起こしちゃったりしますからね。
だからまあその辺もね、あの、やっぱりこの、本当に、リアルなんですよ、激光仮面が。
そうなんですよ。
激光仮面って作品がリアルで、まあ、登場人物たちとか、そのまあ起こってる事件とかも、フィクションを交えながらも、もちろん当然漫画内のフィクションなんですけど、はい、本当にあるんじゃないかって思わせてくれるのが、若先生の特技ですよ。
そうですね。
だから激光仮面という作品は若先生の特撮だと思うんです
よ。だから僕も、やっぱりその、まあ、一個前、二個前になるのかな、化け物語から。
はいはい、いや、一個前だね。
一個前ですか、うん、まあ、なんであの時物語という物語を歩んでるんですけれど。
はい、やっぱり作ってるの今。
まあ、ちょっとまあ構想中なんですけれど。
構想中
はい。だからまあ、だからそういう、なんかリアリティみたいな部分をあやふやにしてる、ごまかして逃げてきた人間と、絵の、やっぱり山口孝之先生の作品とか発言とか熱量っていうのは、やっぱり僕にとって、あ、プレッシャーだったんだなっていう、いや、刺激は、だからようやく刺激として受け止めれるようになってきたんですけれど、なんか、ずっと、
なんか、ツイートしとったじゃん。はい、浅野稲荷に追いかけてたって。浅野稲荷を目指して頑張れよ。
ああ、そうですね。浅野稲荷と全く同じものが家に散らばってたんで。
そういうことかよ。
浅野稲荷の仕事現場の動画見たら、なんか、自分が持ってるもんいっぱい置いてあったんで、あ、そうだったんだと思って、はい。そういうことですけどね。はい。いや、だからまあ、ちょっとこれ読まないとね、熱量が。
まあ伝わらない。
伝わらない。けどまあやっぱり。
絶対読んでほしい。本当に。今ね、あの漫画ワンっていう小学館の、
はい、
漫画アプリでも読めるし、はいはい、まあ僕はピッコミっていうやつで、
そう。
僕のね、
ピッコマじゃなくて
ピッコミだね。ピッコミの方
が。ピッコミ、
うん、うん。ピッコミどっちか忘れたけど。
ピッコマっていうのは
言うね。ピッコマあるんだけど、ピッコマじゃない。ピッコミ、ビッグコミックだから、
ピッコロピッコロ
違う。
すみません。僕、茶化してるわけじゃないから。
それは明鳥山だよ。
激光仮面を茶化してるわけじゃないんでね。
うん、あ、だからそれでも読めるんで、あの僕は、 そう、近所のね、コンビニがね、はい、雑誌の取り扱いをやめやがって。
いやいや、
読めないんですよ。
いやいや、だから別にそれも、はい、それ何を扱いやめたんですか？
全部、ジャンプもないもん。
あ、ジャンプもない、あ、
雑誌自体も単行本とかコミック自体やめちゃったな、
この時代の。何が置いてあるんですか？
いや、なんかね、そこの場所に何が置いてあったかな、多分アマプラのカードとかになっちゃったんじゃないかな。
あらー、それはちょっと寂しいですね。
寂しいですよ。でも多分それだけ売れないからでしょ、多分やっぱり。
あ、そうなんですか。
だから世の人の雑誌離れが進んでるから。
いやいや、まあまあまあ、うん、それはだから変な話、チャンピオン、チャンピオンとかは、亡くなったりとかしてたんで。
おい。バキ読めねえじゃねえか。
サンデーも2冊しか入ってこないんで。
フリーレーンが読めない。
はい。あ、そうですか。ちなみに、あの、激高仮面何でやった
の？だから、ビッグコミックスペリオールだった。
だからまあ、ビッグコミックスペリオールの扱いがなくなったのかなと思ったら、
違う。
ジャンプまで？
そう。
大胆ですね。そ
う、だから、もうあの、だからピッコまでちゃんと課金して、読んでますよ、若先生。山口先生。俺は。
ああ、なるほど。
読んでますよ。
だからやっぱり、とにかく今回伝えたかったのは、この作品をとにかく読んでほしいと。はい、
そう。
そういう思いで、まあ、今回挑んでるので、はい、なんかその熱い思いの、まあ、一端ではないですけれど、なんか杉が。
あ、そうなんですよ。はい、で、ね、僕ね、実はですね、
はい、
2月、今収録日が3月の、9日な、9なんですけど、はい、日曜日なんですけど、はい、2月のね、まあ、ちょっと、末ですよね。2月20日の木曜日。
はい、
僕、接骨院をやる傍ら、キックボクシングジムも一応経営してまして。うん、
なるほど、はい。
で、昼休みにね、まあ、パーソナルトレーニングって、はい、受けたりするんですよ。まあ、僕、
パーソナルトレーニング。
そう、まあ、1対1で、
バーリングみたいなことですか。
いや、違う、まあ、もうちょっと軽いフィットネスみたいな感じなんだけど、はいはいはい、キックボクシングを教えてて、
はい。
で、まあ、女性会員さんにね、ちょっと教えてたんですけど、試合に出たいって方がいるんで。
おはいはい。
で、まあ、軽く対人練習してたんですよ。
はい。
まあまあその子できるもんで。
まあ試合に出たいっていうぐらいです
ね。楽しくなっちゃって。
はいはいはい。
ミドルキックをね、バンバン連打で蹴ってたんですよね。まあその本気じゃないですよ。相手。はいはいはい、まあその、寸止めっていうか。
女性を蹴ってたんですね。
そこだけ切り取ると、めちゃくちゃ俺、ひどいやつや。悪党。
ああ。
ヴィランじゃん俺、ヴィランじゃん。
ちょっと後で実装寺さんにちょっと、いますよ。
通報しなあかん。
はい、通報しなあかんなと思って。ああ、で、まあちょっと、やってたトレーニング。
で、左ミドルを蹴ったんですよね、はい。左ミドルっていうのは左の中段回し蹴りのことなんですけど、はい、右足を軸にして蹴るん で、はい、で、軸足を回転させた瞬間にね、なんか鈍い音が聞こえるんですよ。プチって。
うわ
テリーマンのあのブーツの紐が切れた。
いやいやいや
あーってなってめっちゃ痛かったんですよ。
ジェロニモがサンシャイン投げた時みたいな。
そう。ぐーっつって、アキレス腱が行きやがったみたいな。
背骨ボキボキっつって。
そう。で、もう、ちょっと立てなかったんですよね。
あ、超人なの
よ。立てなかったんですよね。
はい、うん。あいつ超人じゃねえんじゃねえかっつって。
そう、俺も超人じゃなかったけど。
はいはいはい。
で、もう、めちゃくちゃ痛くて。
いや
肉離れちゃんとやったこと初めてなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
肉離れでしたわ。
らららら
で、その2日後に、
うん、
大阪で、
はい。
ベアトラップギャラリーさん。
はい。
劇画狼さん主催の、ベアトラップギャラリーって個展がある。
あるんですね。
個展ってか、その、ギャラリーがあるん
ですよ。ギャラリーがある。
そこで、激高仮面展がね、開催されてたんですよ。
すごいですね。
でも、行くしかねえと思って、予定組んでたんですけど、うん、うわ、肉離れになっちゃったと思って。
まあ、その2日前にね。そ
う、で、これちょっといけないなと思って。
肉離れになっちゃって。
で、まあ、大阪であったんで、
うん、
大阪ってね、すごい、やっぱ楽しい街なんで、夜遊びとかも楽しいから、僕、ね、クラブ好きじゃないですか。
はいはいはいはい、
踊る方の、
はい。
で、まあ、いつも遊んでる、鉄っていうね、
はい、
ダンス仲間と一緒に行く予定だったんですけど、
めっちゃリア充じゃないですか。
は
い、
で、はい、もう鉄に電話して、はい、電話とか LINE して、
LINE して、
ちょっと肉離れしちゃったって、ちょっとギリギリまでちょっと待ってもらっていいっつって、
はいはいはい、はい。
で、
は
い、まあでも私一応柔道セクションの端くれなんで、
はい、
もうがっつり応急処置して、固定もしっかりして、
はい、
でもあとはイメージですよ。
イメージ。
ダメージを受けた組織がこう回復をするように。
ファブルみたいな。
そう。はいはい、イメージしたら、
うん、
なんと、まあ、なんつ、土曜日なら、金曜日か、金曜日にやって、ごめんなさい、金曜日でした。金曜日にやって、金曜日の昼に。はい、だからもう2日後ですよね、土曜日、
はいはい、
なんとか歩けるようになったんですよ。もう金曜日はもう全然歩けなかったんですけど。
なんとか歩けるぐらいですよね。
で、土曜、日曜日には、まあ割と歩けるようになったんですよ。でも行くしかねえと思って。
行かない、絶対行かない方がいいですけどね。
そう。そうは
い、
俺も患者さんが同じこと言ったら、やめといた方がいいっていう。まあでもそこは本当がっつり固定して。
なるほど。もう、やっぱり、うん、もう今しか行けないと。
そう。
ああ。 なるほど。どうしても原画が見たいと。
そう、原画というか、もうその古典に行きた
い。古典に行きたいと。
最高でしたね。
ああ、そうですか。いや、だからね、僕もその、写真で見ただけなんですけど。
あ、送ったもんね。
はい。いや、なんかね、僕も結構読んですぐだったので、いや、羨ましかったです、ね。なんかこう。
なんかね、
まあ、そう。やっぱり絵が、綺麗ですね。
すごかったよ、もう。熱量が。
熱
量。激しい光に包まれてきましたわ。
あ、そうですか。
で、すごかったのが、さらにすごかったのは、はい、設定資料とか、
へ
え。ああ、未公開ネームとかもね、もう自由に読めるんですよ。
だからね、うん、なんか僕、やっぱ思うのは、うん、やっぱりその設定に抜かりがないっていうか、その、
いや、すごいっすよ、マジで。
その、うん、調べる、まあもちろんね、漫画家の方って、細かく調べて作品をもちろんこう取材したりして書いてるとは思うんですけれど、まあ基本的に、その、漫画だからっていうと怒られちゃいますけれど、まあ、曖昧でいいじゃんって思うことも僕はあるんですよ。なんか、その、いろいろね。
白黒つけなくてもみたいな。
白黒とか、まあまあ、ぼんやりでいいじゃんって思うところもあるんですけれど、うん、山口若先生の漫画はやっぱりなんかこう、一個の部品取っても、一個のもの取ってもね、出てくる。もう一個のものに対してでも、ちゃんといろいろ調べて、描いてるんだろうな。だからそこはまあリアリティにもちろんつながるんでしょうけどね。あ、だからそういう資料とかも古典で見れた。
いや、そうなんですよ。しかも私物も見れたんですよ。
あ、私物。
まあ赤先生のグローブ。なんか、それは単純に忘れたらしいです。忘れただけらしいですけど、展示されてましたね。
グローブって何ですか？
なんか、愛用されてる手袋？
え？なんか若先生、ヌーベじゃないですよね。
違う、普通
に。黒い革の手。
レーザーグローブだったかな。ちょっとドクロっぽい、ロクドのラインが
みたいな、うん。あ、そうなんですか。
南部14式ってあの拳銃だったり。
それは展示物、展示物じゃなくて、ただの忘れ物だった、ね。
だけど展示されました。
ああ、そうなんですか。うん、
片一歩忘れちゃ
った。あ、ね、ほんで、モデルガンが置いてあったりとか。そういうのも資料として使ってたんでしょうね。
そ
う
そ
うね、
あ、そう、あの、南部14式って、旧日本陸軍の、
あの、
陸軍の正式拳銃なんですけど、
あ、そうなんですか。
まあ、実装時がね、装備してるんですよね。
あ、いや、だからまあ、あんまりネタバレせずに喋ってるから、まあね、あの、実装時は銃をね、装備してるんですけどね、
エアガンなんですか。
いや、まあまあまあ、ダメじゃんっていう話になっちゃうんで、あ、そうですか。え、原画もあったりするんですか？
原画も原画ですよ。
そうですか、みたいですね。
まあ、会場で。
なんかパネルとかもありましたよね。
そう、等身大パネルがあったんですよ、キャラクターのすごい。
あの、メガネのね、女の子の。
あ、マリリマスか？
ああ、な、ありましたよね、ね、大きいパネル、ね。
マリリマス好きなの、
ね、なんかいいですね。はい、
好き。キューティーハニーリスペクトだもんね。なんかね、ベアサーラーね。
はいはい。
まあ書いた
まあ、後半ね、その仲間たちの話にもなってくるんですね、
うん。そう、その辺も見てほしいですね。
見てほしいですね。なるほど。どうですか、杉。はい、ちゃん、まあ、今回かなりネタバレを気にしたので、
は
い、
そうですね。
ちょっと、なんかその内容は伝えれなかったですけれど。
あとね、その、過去作品と、リンクは今回してないんですけど、
はい、
でも、今まで若先生の作品を読んできたものからすると、
はい、
やっぱパーツが散りばめられてるんですよね。
あ、そうなんですか。まあそういう
サービスもエグゾスカル選手たちのパーツが。
あ、そうですか。
そうだ、それとかもね、ぜひチェックしてほしいですね。
それ一周目の人にそれをどうぞチェックしてくださいはちょっと荷が重い。
あ、ちょっと荷が重い。
まあけどまあ、
あの、だから過去作品が好きな人たちも楽しめると。
で、やっぱりこの番組のリスナーさんの中には、うん、もう当たり前のように若先生が好きな方とかもやっぱり、
まあ、あの、マッドパンダさんとか絶対、ね。
普通にいらっしゃるので、うんまあ、そういう方からすると、ちょっとそういうところも、チェックして。
うまやんさんとかも、ね、絶対読んでくれてると思う
ね。隠れミッキーみたいな認識でいいですかね。
どういうこと隠れミッキー？
いや、なんかディズニー行くと、なんか、あ、こんなところにミッキーが、みたいなのあるらしいじゃないですか。
あ、まあ、ちょっと違うけど。う
ん、だから、合ってるでいいじゃないですか。
まあ、合ってるかな。うん、
いや、いやそこはなんか厳しいよ、やっぱり。
厳しいよ。
激しい光に包まれてるから、まあまあまあ、まあぜひね、まあいろんな楽しみ方もできるということで、だからまあ、ちょっとね、僕みたいな素人がする意見としては、山口孝之先生の中では、その入門編として、非常に今回入りやすい作品なんじゃないか。いや別にね、他の、 作品が入りにくいと、いや、入りにくいな、もう。
おい。
だ、なんで、だから非常に最、初めての方でも読みやすい。僕、今まで全部読んできた中では、若先生、初心者には向いている作品だと思うので、ぜひ読んでほしいですね。
ですね。はい、
はい、はい、はい。なるほど。
まあ、若先生、もし、今、X にね、公表されてるんで、はい、もしかして、ね、この、なんであの時放送局っていうか、ね、はい、あの、せこついの本など結構投稿してるんで、
なるほど。
結構ね、
ひょっとしたら、
聞いてくれるかもしれない。
思いが届くかも。
アシスタントチーフの那須先生とは、しっかり繋がってるんで、はい、
あ、そうですか。
しっかりっていうか、まあ、あの、まあ、メッセージやりとか、コメントをやらせていただいてるんで、
あ、そうですか。
お会いしたことないんですけど、
はいはい、はい。
そこ、那須先生繋がりで。
なるほど、だから先生に
聞いてくれたらめちゃ嬉しいな、これ。
じゃあ、
もう、だってもう、中学生の時に、
声出たんですか、
中学生の時に、
はい、
過去のすすめ読んで、
はい、ま
あ、戦術王にハムこと、
う
ん、あの、科学で覚悟が戦って、
はい、
まあ、ゼロ式因果磁気蹴りで、ハムコの脳天をぶっ飛ばすんですけど、
いや、何を言ってるか。
ぶっ飛ばすんですけど、僕の多分ね、はい、脳天もぶっ飛ばされたんですよ、その時多分。
そうですか、うん。全然何言ってるか分かんなかったですけれど、
え？
けどやっぱりこういう肉離れしてでも、
そう。
その古典に行ったりとか、うん、やっぱりもうとにかく、まあ少なくともその中学校に、ね、脳天ぶっ飛ばされてから、未だにもうアラフィフになっても、脳天ぶっ飛ばされてるわけですから、
はい。そうです。
やっぱりこんだけネット量のある作品っていうのは本当にないと思うので、まあ、その内容に関してはね、ちょっとだいぶ今回は、うん、触れませんでしたが、
はい、
ぜひ読んでほしい。
ぜひ読んでほしいです。
うん。が、これは僕もおすすめです。
で、ね、そう。で、古典の方もね、ぜひ行ってほしいんですけど、
うん、
残念ながらちょっと3月の確か2日で終了しちゃってるんで。
ああ、そうですか。うん。
まあ、またちょっとね、ぜひ大阪とか、大阪じゃなくて名古屋とか東京で。
もし、
やってほしいですね。
やることがあればね、うん、ぜひ。
名古屋だったら一緒に行こうよ。
ああ、ぜひぜひぜひ行きたいですね。
うん、なんだったらもう、劇画狼さんにちょっとスポンサードするんで、名古屋でやってほしいな。やろうかな、企
画。何ブツブツ言ってるんですか。
いや、マジで。我が社がちょっと、
まあまあまあ、
大和接骨院が協賛して、
あ、そうですか、うん、いやしたらね、うん、ゲストに出てくれるかもしれないですけどね、番組、ね、
会えちゃうじゃないですか。
いやいやいや妄想が膨らんでますよ、はい、また、
はい、激しい力に一瞬
つまれた、まあ、けどそこもストイックにリアルに追求してれば、はい、その妄想とリアルがつながる瞬間ってやっぱりこの生活の中にもあるんだなっていう、なんかそういう、
まあ押切先生に会えたりとかもしたしね。
そう、うん、だからやっぱりその妄想と、うん、現実がよりつながる、
うん、
まあ思いにさせてくれる漫画なんじゃないかなとは思いますけどね、うん、はい。
はい。
ずっと激しい光に包まれてるんで、
今日ちょっと
僕のこと見えてないですよね。だから逆光であ
んま見えてない、うん、
僕包まれてないんで、と、うん、いうか僕が見えないですけど、はい。ということで、じゃあ今回はこの辺でね、終わりたいと思いますが、次回は、そういえば、決めてなかったですね。
いや、もうやるしかないでしょ。
はい？
さっき、ルイ君の話したから。
いや、けど、うん、被りません？
え？全然違うよ。
いや、ごめんなさい、うん。ちょっとなんかもう、やっぱり、この、若先生の話って、紙一重というか、なんか、ちょっとでも間違えたら、切られるんじゃないかなっていう、もう、ちょっと危うい感じで話してますけど、ごめんなさい。
はい。
全然被ってないんですけれど、いいっすか？
やりたいでしょ。
わー、やりたいっすね。
やりましょう。
マジっすか？
だから次回は、
うわ
ー。てか、だいぶリクエストをぶっ飛ばしてるけど、すいません。ちゃんとやりますんで。
うわー、やります？
やりますか？アタックシンドローム類
ですよ。相当ですよ。
うん。
やばいっすよ。
放送禁止になっちゃう。
いや、本当に。
ポッドキャストでピーばっかりだ。
アタックシンドローム類いますか。
はい。トモプは喜ぶと思うけどね。うん。
トモプは、アタックシンドローム類はいいんですね。
大好きみたいだ。
やっぱあの人もおかしいでしょ。
おかしいよ。
なんかその、なんかね、あんまりこう、グロいのは、嫌いって言ってますけど、うん、僕、ある種一番グロいと思いますけどね。まあまあまあまあまあ。うん、じゃあ次回は、アタックシンドローム類。類ということで、うん、じゃあ次また、アタックシンドローム類、貸してね。
なんだか知らんが、とにかくよし。
いや、それはないです。一向に構わんじゃなくて、何ですかそれ。ちょっと、ちゃんと最後説明してもらっていいですか。
これは、葉隠れ。はい、過去のすすめの、ハララ様の名言です。
そうですか。
はい、
すいません。 知らなかったもんで、すいません、聞いてしまいました。ということで、じゃあまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。